ヨハネによる福音書の16章16節から24節を朗読します。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まであなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。イエス様の死が目前に迫っていました。この最後の説教を終えると、イエス様は間もなくですね、捕らえられて、次の日には十字架にかけられて、そして葬られてしまうわけですね。そしてその一部始終を弟子たちは深い悲しみと絶望の中でこれから体験することになるわけです。しかしイエス様はそんな彼らにここではっきりと言われました。16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。多分多くの人が今最初にね、この僕がこう朗読するのを聞きながら思ったんじゃないかなと思うんですけど、このイエス様の言葉に続くこの箇所、ちょっと読むとね、どうもこう文章としてくどいっていうんですかね感じますよね。なんか同じ言葉が何度も何度も出てきてですね、これ作文の先生に見せたらね、これ直しなさいって言われてしまうんじゃないかとね、そんなような文章になってるわけですけれども、何度も繰り返されている言葉っていうのは、しばらくするとって言葉ですね。16節から19節の中で7回も繰り返して出てるんですね。やっぱ多すぎですね、確かにね、くどく感じます。皆さんどうでしょう、しばらくするとって普通こういう言葉使うとどれくらいの時間をこう考えるでしょうかね。しばらくすると、その場その状況でいろいろ変わるかもしれませんけどね。しばらくするとってどれぐらいの状況でこう感じますかね。ここ1週間でも使えますよね、そんな感じで使うでしょうね、実はこのしばらくするとっていうのを原文ギリシャ語で見てみると、ミクロンっていう言葉が使われてます。ミクロン、よく私たちがミクロンの世界とかね使う、ミクロンなんですよね。ミクロン、1ミクロンって1ミリの1000分の1ですから、もうこうやっても全然ね、示すことができないぐらい短い小さな単位のことですよね。それがこのしばらくするとっていう言葉に訳されてるんですけど、1週間という感じじゃないですね、ミクロンだとね。イエス様はおそらく時が迫っているということ、いや、すでにもうその時は来たんだということをこの言葉で伝えたかったんじゃないかと思うんですね。そしてそんな緊迫感が弟子たちにも伝わってですね、イエス様の言っておられるのは一体何のことなんだろうかっていうね、そういう疑問が沸き起こってきた。しかしそれにしてもこの時弟子たちはいまだにイエス様の言われたことがわからない状態だったんですね。何言ってんだかわかんない。これはある意味では人間の現実が現れていると言えるかもしれませんね。イエス様があれほど丁寧に繰り返し、そして直接語られたにもかかわらず、弟子たちはその言葉を理解することができなかった。 そうだとすればですね、今私たちがねこの聖書を読んでなかなか理解できないっていうのも別にそんなに驚くべきことではないと言っても、まあ、言い過ぎではないような気がしますね。まあ、実はすでに学びましたが、神様の教えを本当に理解するためには彼らのうちに聖霊が住まわれて、その聖霊の導きと助けが必要だったわけですね。ですからイエス様はもうすでにそのことを彼らに語られました。16章の13節ですね。しかしその方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせますよってですね。これはもうすでにイエス様を言っていたことなんですよね。これは私たちも全く同じなんですね。私たちも御言葉を正しく理解し受け入れるためには実は聖霊の導きと助けが必要だ。イエス様を信じた時から聖霊は私たちのうちにいるんですが、その聖霊の助けと導きを私たちも意識して求めていくこと、そのことを覚えて、御霊の導きと助けを祈り求めていくことがとても大事なことだ、今でも大切なことだと言っていいと思うんですね。まあ、それはともかくとして、この時弟子たちはイエス様がいなくなってしまうということを聞いて悲しみで心がいっぱいになっていました。それゆえにイエス様の言葉を理解することも受け入れることも全くできなくなってきた。もうこのことで悲しみでいっぱいになっちゃってたってことですよね。その出来事の中に秘められている神の恵みの御手が全く見えなくなってしまっていた。しかしそんな弟子たちでしたが、イエス様は彼らを受け入れられました。ある意味で気の遠くなるような忍耐と深い寛容を持ってイエス様は弟子たちを指導されたと言ってもいいと思うんですね。明日は主が十字架にかけられて殺されてしまうというその時になってもなおイエス様の言葉が分からずに互いに論じ合っていた。それが弟子たちの現実だったわけですね。でもそんな彼らの耳元にイエス様の力強い言葉が響き渡った。20節、はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。その悲しみは喜びに変わる。その前にイエス様はっきり言っておくって言われましたね。これはもう今まで何度も出てきましたから皆さん覚えてると思うんですけど、アーメンアーメンってところなんですよね。誠に誠にって新改訳聖書は訳してますけど、とっても重要なことを伝える時の、まあ、イエス様独特の表現、アーメンアーメンと言ってイエス様大事なことをこれから語れようと弟子たちにまあ注意を喚起したわけですね。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶんだと。これはもう皆さん分かりますかね。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなると言われたことについての具体的な説明だと言っていいと思うんですね。イエス様が十字架にかけられて殺されてしまうということで、その時弟子たちは悲嘆に暮れてしまう。一方世の人々は厄介者のイエスが葬られたということで喜ぶということがもう間もなく起こるよってことですよね。実は弟子たちはこのことについては理解していたんです。イエス様が十字架にかけられて葬られてしまう、殺されてしまうっていうことは分かっていたので悲しみでいっぱいになってたわけですよね。しかし肝心なその後が全く理解できていなかった。またしばらくすると私を見るようになるとイエス様は言われたわけですけど、一体これって何のことって分からなかったわけですよね。十字架にかかられて死んじゃうっていうのに、葬られてしまうっていうのに、すぐにまた会うってどういうことってことですよね。それが彼らには理解できなかった。そして分からないがゆえに彼らは悲嘆に暮れたままでいたっていうことですね。イエス様がおられない、イエス様が見えない、これはただ肉体的にイエス様のお姿が見えなくなったっていうことではないように思うんですね。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶとイエス様はおっしゃった。イエス様を信じなかった者たち、イエス様が伝えた神の恵みなどを当てにしなかった人たちが、それ見たことか、ざまを見ろっていうような感じでですね、弟子たちの悲しむ姿を見る、そして泣き悲しんでいる姿を見て喜ぶ、あたかもその世の喜びがいつまでも続くかのように思われてしまう、 イエス様が見えない、神の恵みが見えない、神様が生きておられるなどということが分からなくなってしまう。これは実は私たちの人生においてもしばしば起こることと言ってもいいのではないかなと気がしますね。皆さんどうでしょうね。しかしこの時イエス様は弟子たちにはこのイエスの言葉がの意味がわからないということを十分に承知しておられました。承知の上であなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わると前もって彼らに教えたんですね。後で彼らが思い起こして、あ、それはこのことだったんだってわかる時が来る。それをイエス様は知っていたというか信じていた、期待していて、こうして言ったわけですよね。そしてイエス様は一言一言丹念に時間をかけて彼らの心にその真理を刻み込まれようとした。このようにしてイエス様は主にあるものが決して悲しみに終わることのないようにしてくださったわけなんですね。やがて彼らがこの事実を体験する時が来ます。暗黒の向こうに、死の向こうに復活の光が輝いて、死に勝利されたキリストに彼らが出会う時が必ず来る。その時彼らの悲しみは永遠の喜びへと変えられる。その時の心の変化を、イエス様は子供を出産する母親に例えて非常に印象深く語っていますよね。生まれる時には本当に苦しいけれども、しかし生まれた途端に一人の人間が生まれ出たことの喜びによってその苦しみを忘れてしまう、ね、またしばらくすると私を見るようになる、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わるとイエス様は言われたわけですが、もう皆さんお分かりですね。これはいつのことですか。いつのことを言っていると思われますか。復活ですよね、それまで何度も聞かされてきたことなんですが、実際にそれが事実となった時にはとても信じられないという表現がぴったりのですね、そういう出来事が十字架の3日後の週の初めの日の早朝に起こった。その日イエス様は死人の中からよみがえられた。弟子たちはその復活の主に出会って新しい力と喜びを得るってことですね。そして主イエスが神の子であることを改めて深く確信するようになるんだってことです。そこから彼らの力強い信仰の歩みが始まっていく。そして彼らはやがて主イエスキリストのゆえに喜んで苦しみ、皆のゆえに恥ずかしみを受けることを名誉とさえ思う、そういう人々に変えられていったわけですよね。しかしそれは全部今ここで死を直前にしたイエス様がなされた約束の成就だったっていうことです。イエス様は前もってそれを全部彼らに語っていた。その時イエス様は弟子たちに言われた22節、ところで今はあなた方も悲しんでいる、しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。これすごいですね皆さん。その喜びをあなた方から奪い去る者はいないってはっきりイエス様おっしゃった。十字架の出来事によって悲しみのどん底に沈んでいた弟子たちが再び主に出会う、復活のよみがえりの主に出会う。その時彼らの心の底から喜びが湧き上がって、もう二度とその喜びを彼らから奪い去る者はいないのだと。復活の主を見、蘇られた主に出会うということは、実は私たちの人生に決して奪い去られることのない喜びをもたらすことになるんだとイエス様はここで宣言されたと言っていいんだと思いますね。そしてその喜びが失われないためにイエス様が最後にもう一つのことを言いました。3節と4節、これ皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。ここでも喜びで満たされるって書いてますよね。喜びで満たすこと、喜びに満ちあふれて生きることをイエス様は願っていらっしゃって、約束してくださった。そのために必要なこと、キリストの御名によって祈るんだってことですね。これまでも弟子たちはイエス様から祈りについて教えられてきたんです。 主の祈りなんかそうですよね。でも今までは弟子たちはイエス様の名前によって祈るってことはしなかったんですね。なぜだか皆さん分かりますか。おそらくそこにもうイエス様目の前にいたわけですから、そういうこともあってイエスの名によって祈るってことはまだしなかった。そして今イエス様は彼らを離れ去れようとしている。この時イエス様は十字架にかかり死んで葬られて3日目に復活するわけですね。そのことによってイエス様の御名によって祈る、その時に父なる神がその祈りに応えてくださるという土台、保証が確保されたわけですね。だからイエス様はこの時十字架にかかる直前で、これからあなた方は私の名によって祈りなさい、そうすれば父なる神はあなた方の願いに何でも応えてくださるという約束をくださったわけですね。そのことによってあなた方の喜びが満たされるためなんです。そのために私は今これから十字架にかかろうとしていますということですね。まあ、私たちの祈りは最後にイエス様のお名前によって祈りますって祈るわけですが、これは決してね、いわゆるこう形式じゃないんです、形じゃないんです。実質的にイエスの十字架と復活の御業によって私たちは神と一つとされたわけで、それなしには私たちがどんなに祈ろうと神様に届くことはできない。キリストが十字架にかかってくださった、そのことのゆえに私たちの祈りは父なる神に届くようになったってことですよね。それを信じているがゆえに私たちはイエスのお名前によって祈ります、アーメンと祈るわけですね。どんなに私たちが努力したから頑張ったから神様が聞いてくれるっていうのと違うんです。キリストがその土台を据えてくださったわけで、だから祈りっていうのはね、よくちょっと私祈るの人前で祈るの苦手なんですっていう方いますけど、だから気持ちはわかるんですけどね、でもうまく祈れないから、流暢にあの人のように祈れないから、それは人目を気にしてるだけの話で何の意味もないんですね。たどたどしい祈りであろうと、流暢な祈りであろうと、大事なのは心なんです。キリストイエスの十字架と復活を信じるがゆえに、私はそのキリストの御名によって祈りますっていうね、それによって祈りは聞かれるんですよね。そのことをイエス様はここで改めて弟子たちにはっきりと教えられた。私たちもこれをしっかり受け止めておく必要があると思います。で、そしてそれはすべて私たちの喜びが満ち溢れる復活の主に出会い、その主を信じて主の御名によって祈る私たちに喜びが満ち溢れるために、キリストは十字架にかかり死んでいってくださったということですね。そしてこの喜びは2000年の歴史の中で、このキリストの教会の中にずっと味わわれ続けてきた。この喜びが全世界に福音を述べ伝える力となってですね、2000年の間に全世界に教会が世界に広がっていったと言っても決して過言ではないんだろうと思いますね。数ヶ月前の礼拝の説教ですけども、大正時代から昭和の時代に活躍した増崎外彦というね、牧師の話をしたと思います。皆さんも少し覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。ある日この増崎牧師は大阪にある紡績工場で働く女子工員たちのためにですね、説教してもらいたいということで頼まれて行ったってんですね。それは精神収容講座という名前の付けられた講座で、その講師の一人としてですね、増崎牧師が誘わ、お招きを受けて、お話をした。そこで増崎牧師はこんな話をしたそうです。皆さんはおへそを眺めた生活をしておりませんか。なんか面白いですね。私がと自分のことだけを考え、この世の中で自分ほど不幸なものはないと思い込み、メソメソとうなだれた生活をすることをおへそを眺めた生活というのです。いつも思い患ってため息をつき、足元だけしか見ようとしない生活、自分のおへそを中心にした視界1メートル平方の狭い世界にどうして正しい人生観が生まれましょうか。天を仰ぎ大空を見てごらんなさい。何千何万ときらめく星、壮大な銀河。詩人は歌いました。夜は更けぬ、しかれど東雲は近づきたり。東雲っていうのは夜明けのことですね。やがて光り爽やかな朝の太陽が昇ってくるではありませんか。この太陽、この星、あの銀河、一体どうして作られたものでしょう。また閉じ込められた密雲をご覧なさい。それをあなた方は陰鬱な雲だとお思いでしょうが、 それはこちらから雲の裏を眺めているからで、雲の表は常に太陽に照らされて燦然と輝いているのです。私たちは人生の苦しい部分、悲しい面だけを見ないで、輝かしい部分、喜ばしい生きがいのある方面も見なければなりません。私たち全てのものに乳を与え、空気を与え、太陽を与えて育てたもう神のあることをお考えなさい。この神は私たちの涙を拭い、打ち沈んでいる心に喜びを与えてくださる天の父なのであります、まあ、こんな話を当時の女工さんたちに彼はまあ語ったわけですね。この講演があって1週間ほど経ったある日のこと、この松崎牧師に久保妙子という名の、まあ、女子工員からですね、若い、まあ、まだ少女ですけども女の、女子工員から一通の手紙が届いたそうです。その手紙はカタカナとひらがなが混じったですね、非常にたどたどしい文字で、まあ、こんなふうに書かれてあった。先生、私は沖縄の選ぶ島に生まれた漁師の娘です。私が9歳の時、父と兄は漁に出たまま帰りません。家には母と病弱な幼い弟と妹がおります。私たち親子5人にとっては食うや食わずの日が続きました。私は少しでも母を助けたいと思い、13の時人のお世話でこちらに参りましたが、つらいことばかりです。私ほど不幸なものはないと思うと死にたくなって淀川を何度も何度も歩きましたが、国の母や兄弟のことを思うとどうしても死ねませんでした。先生はこの間、おへそを眺めた生活をやめて天を仰いだ生活をせよ、神様を信じなさいと申されました。先生、どうか私に神様のありかを教えてください。松崎牧師はこの手紙を読むとすぐにですね、その工場の近くにあるあの友人のやっている教会の牧師にですね、手紙を書いた、このことを伝えたんですね。そして彼女にも手紙を書いて、その教会を、その牧師を訪ねるようにとですね、連絡をしたそうです。まあ、その頃の工場は1ヶ月に2日間しか休みがなかった。10日に1回ってことでしょうね、きっとね。休日に他の同僚たちが楽しそうに外出するのをよそに、彼女は砂漠でオアシスを見つけたかのように、その日から紹介されたその牧師の教会にですね、通うようになったっていうんですね。時間を作っては一生懸命彼女は通い続けました。そして聖書を読んでみたい、もっと勉強がしたいと高学心に燃えるようになっていった。するとある日、一つの小包が彼女のところに届いたっていうんですね。中を開いてみると、そこには一冊の聖書と、それからもう一つ高等女学校の、まあ、通信の講義録、これが12冊ですね、そこに入っていた。小包の送り主はもちろん他ならぬあの増崎牧師だったんですね。彼女はこれらの本をむさぼり読むように勉強しました。工場の仕事が終わってですね、同室の女工たちが雑談に花を咲かされているような時に、彼女は一人こう人目を避けるようにしてですね、トイレのこの明かりのところの下に座ってその本を開いて勉強を続けたっていうんですね。当時はどこの工場でも1日16時間労働、すごいですね。1日16時間労働でもう心身ともに疲れ果てて、やっともう就業の合図を聞くというね、あとはもう寝るだけというような、そういう毎日だったそうですが、彼女はこうした日々の中にもなお時間を惜しんで勉学に励んだ。それを見ていた同僚たちは、最近久保さんは難しい本を読んでいる、女工が学問したって一体何になるのかしら、アホらしいってね、陰口を言ったようですけれども、彼女はそれでもなお勉学をやめることはなかった。ところがそんな過労が重なる中、彼女はついに病に倒れてしまったんですね。まあ、その頃多くの女工たちがその厳しい労働環境の中で、六膜炎、こう肋骨、まあ、ですね、それを病む、胸を病む、そういうまあ病気にかかることが多かったようですけれども、彼女も、例に漏れずですね、肋膜を病んで倒れてしまった。そこで尊敬する増崎牧師の勧めに従って紀州の南部の海辺に転地療養をすることになったっていうんですね。南部の海には清らかな空気と新鮮な海の幸が豊富に備えられていて、 まあ、体を休めるためには、あるいは心を休めるためには本当にふさわしいそういう場所だったんですね。そしてそこで2年2ヶ月の間彼女は療養生活を過ごした。そのことによって彼女はようやく健康を回復した。そればかりではなくしてですね、彼女の魂をもその2年間の間に飛躍的に成長させてくれたってんですね。もはや彼女は夜をはかなんで身投げをしようと淀川べりで、うろうろとさまよっていたその13歳の女皇ではありませんでした。みなべでの静養の間に愛と奉仕と信仰によって裏付けられ、力づけられて、神の栄光の器として用いられるべきべくですね、最後の仕上げがなされたって言われてるんですね。松崎牧師は考えました。独学で一体どれだけ能力がついているか、まあ、一つ検定でも受けさせて試してみようじゃないかと。この松崎牧師の勧めで彼女は小学校の教員検定試験を受けたってんですね。受験者は56名、そのうち免許状が授与されたものは18名。彼女は順序小学校3年の学歴しかなかったわけですが、その18名の中に入っていたんですね。しかも初めての受験であるにもかかわらず全科目に1回で見事合格してしまった。すごいことですよね。そして間もなく彼女の故郷の沖縄県から彼女を小学校の教員として迎えたいというその招聘の連絡が入ったんですね。こうして彼女は故郷沖縄に帰っていきました。十数年前彼女が沖縄から出る時には小さな風呂敷包みを一つ背負ってですね、目を真っ赤に、晴らしながら業者に連れられて島を出た。その小さな娘が十数年の後今度は県の辞令を手にして生まれ故郷の小学校に教員として赴任することになった。まあ昔の子ですから袴を着てね、こうこの辺で胸の高いところで紐を引っ張ってね、そういう形で、まあ彼女は先生として先生らしい格好をして帰ったそうですけれども、新しいこう傘を背にしてですね、新任の先生が船から降りて、その港に立った時にこう言った。新任の久保妙子でございます。留守中は母や兄弟たちが大変お世話になりました。すると島の人々にはそれが誰だかさっぱりわからなかったって言うんですね。全く以前の彼女ではなくなってたんでしょうね、きっとね。彼女の着任によって実はそれから島の様子が徐々に変わっていったそうです。彼女は真っ先に手をつけたのは島の外れに住む雷病患者、まあ今は雷と言わずにハンセン病、ハンセン氏病と言いますけれども、雷病患者の部落の慰問だったんですね。毎週日曜日の午後になると6キロメートルの道のりを歩いてですね、彼女はその村に行きました。そして見取る者もいないその哀れな雷病患者たちの汚物を洗濯し、世話をして、そして看護して慰め励ます、それを毎週続けたっていうんですね。また彼女は加賀谷豊彦と有名な牧師がいましたけれども、その著書である三条の水訓を20冊ほどですね手に入れまして、松崎牧師からに頼んで送ってもらって、それをテキストとして島の青年たちを指導した。さらには日曜日の午前中は村の子どもたちを集めてですね、海辺で勉強を教え、それと同時に聖書を教えた。こうやって松崎牧師によって教え示された数々の奉仕を彼女はその島辺で3年間一生懸命に続けたって言うんですね。ところがそのあまりの過労のために彼女は再び倒れました。そしてわずか27歳で天に召されていったってですね。この最後の彼女の最後はまるでお釈迦様の涅槃図、お釈迦様がお亡くなりになる時のですね、その時の様子だったって伝えられてるんですね。彼女を慕う島人たちが誰彼となく彼女が重い病気で危ないと聞いて次から次へと駆けつけては彼女の家の、窓辺でですね、いつまでも離れずに泣いて別れを惜しんでいたそうです。そんな中で彼女は妹に向かってこう言いました。泣いてはいけないよ。私たちより不幸な人がたくさんいる。それらの人々に親切にしてあげてほしい。お母さんと姉さんを大切にしてほしい。気の毒な雷病の人たちを慰めてほしい。まあ、これが最後の言葉 と, となって彼女は天に召されていったっていうんですね。形見として残されたものは、彼女がいつもよくこう手にしていた洋傘一本、それから袴が一着、それに細い帯が一本、それと襦袢が二枚、これが遺品のすべてだったっていうんですね。松崎牧師のもとから辞してですね、この島に帰ってきた時には、年頃の娘さんにふさわしくですね、そのふさわしいこの、いろんな衣装をですね、この昔は柳氷ってありましたけど、そういう氷に二箱もですね、いっぱいに詰めて帰ってきたんですが、貧しい人たちを、困っている人たちを見ると、すっかり彼女は分け与えてしまった。これがこの久保妙子さんのですね、生涯であったっていうですね。後に数年後、松崎牧師は香川豊彦とともにですね、沖縄と台湾の伝道に出かけた時に、その途中ですね、念願のこの愛弟子であった妙子の墓参りをするために、この小さな島を訪れたそうです。小さな蒸気船が島の港に着いたのは朝早く4時頃だったそうですけれども、目を上げてみると島は小さな旗を振る群衆でいっぱいになってた。松崎牧師はですね、もしかしたら誰か出征兵士でもですね、見送ってるかもしれない、邪魔になっちゃいけないと思って、人混みにこうまみれてですね、隠れるようにして、こっそりと船から降りてきたってですね。ところが群衆の中から礼服を着た立派な紳士が一人ですね、松崎牧師の近くに恐る恐る近寄ってきまして、そして松崎牧師にこう尋ねた。あなた様はもしか久保先生の先生、松崎先生ではございませんか。はい、私は久保先生をよく知っております、松崎というものです。するとこの紳士はですね、おお、あなた様は松崎大先生でしたかと言ってですね、大声でですね、先生が おいでになった、おいでくださったぞと村中の人々に大きな声で叫んだって言うんですね。久保先生の親先生がお見えになったと。するとこの時、小旗を振った大勢の人たちが、増崎大先生、増崎親先生と言って、あちらこちらから駆け寄ってきてですね、増崎牧師の周りを取り囲んでしまった。頭を下げる者や土下座して拝もうとするような人たちの中で、増崎牧師はただただ驚くばかりであったと伝えられてるんですね。こうやって松崎牧師は妙子の墓参りをした後、彼女の苦闘の後をですね、つぶさに見回って台湾に旅立っていったということが記されています。長々と一人の女性の話をしましたけれども、復活の主に出会う人生、それは悲しみが喜びに変えられていく人生だ。それはこの2000年のキリスト教の歴史の中で、多くの国々で多くの人々の人生の中に起こされてきた奇跡でもあるということですね。それはここにいる皆さんにも起こりうること。復活の主に出会い、復活の主の御名によって祈り、神の奇跡を見ていく、その時に私たちも悲しみが喜びと変えられていくというね、その奇跡を味わうことができるんだろうと思いますね。改めてイエス様が語ってくださったこの遺言ともいえる約束をしっかりと心に刻みつつ、私たちも歩んでいきたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。